恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
今朝はこのガラテヤ人への手紙の第3章の1節から5節をご一緒に開き学びましょう。お読みします。ああ、愚かなガラテヤ人、十字架につけられたイエス・キリストがあなた方の目の前にあんなにはっきり示されたのに、誰があなた方を迷わせたのですか。ただこれだけをあなた方から聞いておきたい。あなた方が御霊を受けたのは律法を行ったからですか、それとも信仰を持って聞いたからですか。あなた方はどこまで道理がわからないのですか。御霊で始まったあなた方が今肉によって完成されるというのですか。あなた方があれほどのことを経験したのは無駄だったのでしょうか。万が一にもそんなことはないでしょうが、とすればあなた方に御霊を与え、あなた方の間で奇跡を行われた方は、あなた方が律法を行ったからそうなさったのですか、それともあなた方が信仰を持って聞いたからですか。今朝はここから、ああ愚かな人よという題でご一緒に御言葉を味わいます。 JR の東海道本線の一つのところに神奈トンネルっていうですね、非常に長いトンネルがございます。全長7804メートル、16年間という歳月をかけて昭和9年に完成した難工事中の難工事の上にできたトンネルです。その工事の間に多くの犠牲者が出たそうです。中でも17人の犠牲者を一度に出した事故は大きな教訓を残すことになりました。犠牲者の一人で現場監督であった方が真っ暗闇な中でですね、書き残した遺書があります。こうあります。最も残念なことは、送風管によって食料が送り込まれてこなかったことである。熟年技術者や前途ある青年たちが多いだけに、悔やんでも悔やみきれないものがある。今後、二度とこのような事故を起こすことがないためにも、徹底的な調査を望むものである。送風管。これは鉄の大きなこうパイプで、命のパイプとも呼ばれて、トンネルの入り口から工事現場の最先端まで、何本となくこう繋いでですね、数千メートルの長さに繋いで、それこそ、まさに命綱とも言うべき鉄パイプだったんですね。落盤事故があって、奥に作業員が閉じ込められますと、この送風管を通して空気を送り込むだけじゃない、通信を交わしたり、また食料さえもこの送風管を通して中に送り込んだそうです。ところが、この事故が起こった時どうしたことか、送風管のあるところで詰まっていたっていうんです。詰まるはずのない鉄パイプが詰まっていた。そのために食料を送り込めなかった。やがて原因が究明されました。たまたま落盤があったちょうどその真下の送風管の一部が、誰が一体間に合わせ、誰が一体そうしたのかですね、間に合わせのゴムホースがそこに繋いであったっていうんです。そのために土砂で潰されてしまって送り込めなかったわけです。数千メートルにわたってずっとですね、純粋な鉄パイプであったのに、たった一箇所、わずか50センチか1メートルほどゴムホースが紛れ込んでいたために命取りになってしまったというのです。私たちの信仰生活、そこには純粋な一つのことで貫かれていなくてはなりません。そこに不純なものが紛れ込んではならない、継ぎはぎにしてはならない、一つのことで信仰生活というのは最初から終わりまで、スタートから完成まで貫かれていなくてはなりません。その一つのことというのは信仰ということです。ローマ書の一章に 信仰から信仰へ。信仰から始まり、信仰によって歩み、信仰によって完成させられていく。そしてそれもあくまでも十字架につけられたイエス・キリストへの信仰。これで全てが貫かれていなくてはならない。そのどっか一箇所でも十字架につけられたイエス・キリストとは違うものに私たちが心を向け、それに頼っているならば、それは命問いになりかねないというのです。ここに他のものを持ってきてはならない。パウロは、このガラテヤ人の手紙の第3章に入りまして、この手紙の受け取り人であるガラテヤの教会のクリスチャンたちに直接語りかけました。1章と2章では直接語りかけをしないで一般的な話をした後で、いよいよ3章から直接言いたいことをですね、ガラテヤ人に書き送るのですが、その始まりが、ああ、愚かなガラテヤ人。他の手紙では、呼びかけはいつでも、愛する兄弟たち。ところがなんとここでは、呼びかけが、ああ、愚かなガラテヤ人。愚か。もし、今日の朝、牧師が礼拝のために、高台に登ってきて、最初、挨拶も何もしないで、ああ、愚かなうちならと、泡がたきの人たち。他の人もいますけども、そうですね、話しかけたら、みんなもう、その最初の一言で、もう心塞いでしまって、私のことを今朝、バカ者と言ったから、こんな話は聞かないとですね、心塞ぐところ、ことでした。今日の看板を見て、ああ、愚かな人よっていう看板でした。あの看板を見て、あ、面白そう、話を聞いてみようと思って、あの看板で来た人はいらっしゃらないでしょうね。でも、本当にですね、ああ、愚かな人よ。いつも、台を決めるときに、看板も出すことを考えて、あるときには優しい語りかけて、あるときには、この、食療法ということでですね、ふっとこう考えさせる、そういったことをいつも考えながら、台を決めてるんですね。ああ、愚かな人よ。で、一人でも、自分の生き方は、ああ、愚かだなと気づいてくれればと思って、台を決めたのですが、でも、パウロが、人に向かって愚か者って言うんですが、皆さんちょっと心の中にカチンときません？おかしいな、そんなことをクリスチャンが言っていいんでしょうかと思いませんでしょうか。イエス様はマタイ伝の5章の誕生の説教のところで、兄弟に向かって腹を立てる者、能なしっていう者、そういったものは最高議会に引き渡されて、馬鹿者という者はゲヘナの火で、すなわち地獄に落とし込まれるって言ったんです。バカっていうもの。これは、地獄だっていうんです。人に向かって憎しみを抱くものは、これは殺人だっていうんです。ところが、パウロはここでその言葉を使うんです。愚かなっていうこの言葉は、まさにバカっていう意味です。アホっていう意味です。ああ、アホなガラテヤ人っていうんです。それだけじゃない、パウロはですね、その言葉を二度も使うんです。実は三節見てください。三章の三節。あなた方はどこまで道理がわからないのですか。日本語に翻訳された方が、あんまりパウロが人に向かってバカバカっていうのはちょっと心の、なんて言いますかね、苦しいので、言葉を変えて、あなた方はどこまで道理がわからないのですかと柔らかく訳したんですけど、実際は一節と同じ言葉です。ああ、愚かなガラテヤ人。あなた方はどこまでバカなのですかとか、そのままなんです。同じ言葉。あなた方はバカだ。こちらの言葉で、ダラだ。さあ、クリスチャンが人に向かってバカって言っていいんでしょうか。でもパウロはそれをまさに使っているんです。しかしこの、愚かだ、バカだという言葉、二通りの使われ方を成長するのです。一つの使い方は、文字通り、相手への憎しみ、相手への軽蔑を込めて、バカっていうバカです。相手を踏みにじり、ないがしろにし、お前のことは認めないぞ。心の中ですでに、その人をもう、裁いている、否定している。それを聖書では殺人っていうのです。 もうその人を心の中で認めようとしない、そのバカっていうこの態度。これは裁かれる。地獄にやられる心なのです。しかしもう一つの使われ方があります。それは愛情を込めたバカです。愛情を込めて、おバカさんねっていうですね、よく親が子供に言いませんか？時には子供が親に言う場合もあるかもしれませんけどもですね、本当にお前はおバカさんだねっていう、バカっていう使い方。愛情のゆえに、その相手を思う心がこう激してきて、どうしてもその人にですね、目覚めてほしい。その立っているところから引き返してほしいので、その愛するがあまり強い誤調で、バカだねという言葉。これは、聖書の中でなんと、パウロだけではない、実はイエス様が使ったのです。ここでパウロが言った、ああ、愚かな人っていうこの言葉を、全く同じ言葉を、イエス様ご自身が使いました。それは復活の時。復活をされたイエス様が、エマオに向かってしょんぼりと行く二人の弟子たちと共に歩いた時に、イエス様のことについて全くピンとこない、もうボケてしまっているような、神様の言葉に心が塞いでいるような、そういう弟子たちに向かって、ルカ24章の25節で、ああ、愚かな人たち。預言者たちの言ったすべてを信じない、心の鈍い人たち。この、ああ、愚かな人たちっていうのが、三章の一節の、ああ、愚かなガラテア人っていう、この、ああ、愚かな人っていうのと全く同じ言葉なんです。はい。いいことを今日聞いた。今まではバカって言っちゃいけないと思ったけど、それから使ってもいいんだっていうんだよね。バカにバカ。あんまり使わないかもしれませんけども、でも愛情を込めたバカ。でも、何がそんなにいいでしょうか。それは一節。もう一度読んでみましょう。一緒に声を揃えて読んでみましょう。一節。はい。ああ、愚かなガラテア人。十字架につけられたイエス・キリストがあなた方の目の前にあんなにはっきり示されたのに、誰があなた方を迷わせたのですか。十字架につけられたイエス・キリスト。そこから目を離してしまった愚かさ。文語訳の聖書。吉川兄弟は文語訳の聖書を今日も見ていらっしゃるでしょうか。文語訳の聖書はこういう風になっています。この十字架のところが、十字架につけられたまいし、ままなるイエス・キリスト。私たちの聖書よりも、この部分については、文語訳の聖書の方がずっと意味深い訳し方をしてくれました。十字架につけられたまいし、ままなる。十字架についたままのイエス・キリスト。ただ過去に十字架についたんじゃない。もう十字架につけられたままの、今もつけられたままの、そのイエス・キリスト。パウロは、このイエス・キリストを述べ伝えたのです。パウロは、十字架につけられたままのイエス・キリストを、いや、これだけを語りました。パウロは他に私は語ることはありません。私の語るべきは十字架につけられたままのキリストですと、どこに行っても十字架を語ったのです。目の前にあんなにはっきり示されたのに、このはっきり示されたというここで訳されている言葉は、このプラカードをですね、人の前にこう高く上げるっていう言葉です。プラカードをみんなに見えるように高く掲げる。それがここで使われている言葉です。でも講師の時に大きなプラカードを持ってですね、こう今は米の自由化ということで日本の薬業さんたちもですね、ヨーロッパに行って日本語のこうプラカードを持って歩いているのがニュースなんかで流されましたけど、まさにパウロは私はどこへ行ってもプラカードをみんなの前に掲げるようにイエス・キリスト、それも十字架につけられたままのイエス・キリストを述べ伝えるのです。他に語るべきことはありません。クリスチャンはこの十字架のキリストを仰ぎに、このイエス・キリストの十字架を見続けながら信仰生活を続けるのです。救いの最初だけではない。救 救われた後のクリスチャン生涯においても、いつも十字架のイエス・キリストを見続けることによって信仰生活はあるのです。救いはイエス・キリストの十字架にあります。そして救われた後、今度はもう十字架から目を離して自分でいいえ、そうではありません。クリスチャンは、また教会はこの十字架のキリストを述べ伝え、人々にはっきりと高くいく責任があります。そうでなければ人は救われないし、人はそうでなければ勝利することができない。十字架、クリスチャンであれば耳にタコができるほど聞くメッセージです。十字架のことは分かった。もういい加減他のことも語ってくれ。いいえ。もしもクリスチャンが十字架を仰ぎ見ることをやめたら、もはやクリスチャンではない。もし教会が十字架を掲げることをやめたら、もうそれは教会ではないのです。もちろん聖書の中には十字架のこと以外にもたくさん語るべきことがあります。これだけの分量がある聖書ですから、私はこの教会で20年間、牧師をしていますので、よくですね、よくそれだけ長い間、同じ人たちに話すことがありますね。話す材料はこと書きません。もう語るべきことはこの中にいっぱいあるから。ですけれども、結論はいつも同じです。もう、横山牧師の説教は、最後がわかるから、はい、わかる説教をしたいのです。説教の最後はいつでも同じ。最後はどんなテーマで語っても、最後はイエス・キリストの十字架。本当にですね、どんなテーマで学んでも最後はイエス・キリストの十字架に目を向けて、締めくくるそういう説教者で通したいなと私は固く願っていますし、もしも将来、皆さんが横山牧師っていうことを過去の存在として思い出すことがあったら、何を思い出すか。ああ、横山はいつでも十字架のことを語っていたな。十字架とそのことだけを語っていたなと、もし思い出されるような牧師になれたら、私は本当にそれを最高の称賛としたいのです。救いの土台は十字架ですし、そして信仰生活の土台も十字架です。それについては先週学んだところです。二章の二十節で、私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。パウロのクリスチャンとしての生き方の鍵が十字架にあるっていうことを先週学んだところです。最初だけではない。クリスチャン生活のその中での十字架はいつでも仰ぎ見るべきものです。そして、私たちの救いや、私たちのクリスチャン生活が、この十字架のキリストの福音を見せず、信仰を持って聞くっていうことにあるのです。もう一回二節を読みします。ガラテヤ 3-2、ただこれだけをあなた方から聞いておきたい。あなた方が御霊を受けたのは律法を行ったからですか？それとも、信仰を持って聞いたからですか？信仰を持って聞く。聞いて信じるっていうことじゃなくて、ここでは。信仰を持って聞く。子供のように。どういうふうに聞くか、これはとっても大切。いつでも私は語らせていただきますけど。クリスチャン生活にとって、聞き方っていうのは最も大切です。どのように聞いているか、ここでは信仰を持って聞く。これが信仰のバロメーターです。信仰を持って聞くことができなくなったら、聞くっていうことにおいて、その姿勢が崩れてきたら、これは信仰の堕落です。そして、実はこの信仰を持って聞くっていうことが2節と、そして5節で繰り返されるのです。まず2節の方ですが、あなた方が御霊を受けたのは、律法を行ったからですか、それとも信仰を持って聞いたからですか。ここで受けたと書かれているこの言葉は、過去のある時点、一点で、一度限り決定的に御霊を受けた。これはどういうことかといえば、クリスチャンはイエス様を信じたその瞬間に、一回限り、 清い神の御霊聖霊を受けたのです。うちに聖霊が入って住んでくださるようになったのです。その御霊を受けたという言葉は別の表現をすれば、救われたって言ってもいいでしょうし、新しく生まれ変わったって言ってもいいでしょうし、罪の許しを受けた、神の子供とされた、クリスチャンになった、イエス・キリストが心の中に入ってくださった、その表現を使ってもいいでしょうか。クリスチャンは、信じた瞬間に、御霊を心に受けて、その受け方は、信仰を持って聞いたから、行いではない。いい行いができたから、そうなったんではなくて、信仰を持って聞いたその瞬間にそうなった。ところが、五節を見ますと、五節読んでいます。とすれば、あなた方に御霊を与え、あなた方の間で奇跡を行われた方は、あなた方が律法を行ったからそうなさったのですか？それとも、あなた方が信仰を持って聞いたからですか？そしても日本語の聖書っていうのはこれを翻訳ですので、この翻訳の制約を受けてしまうのですが、そういった翻訳の制約をできるだけ受けないように、もっと元々の意味はどうだったのかを探る、そのための参考のためにですね、マハー先生が今一生懸命ですね、インターリニアっていうですね、元々の意味をもっと組み出せるようにっていう、そういう手当てのための、聖書をですね、翻訳して、それを自分の生涯の仕事として、今、川島で一生懸命コンピューター相手にですね、それを作っているわけです。もともとの意味はどうだったのかを私たちは聖書の中で探らねばならないんですが、実は、この五節なんですが、日本語では、あなた方に御霊を与え、あなた方の間で奇跡を行われた方、と過去形で書いているんですけど、実際は現在形で、こういう意味なんです。とすれば、あなた方に御霊を満ち溢れるように与えてくださっている方、あなた方の間で奇跡を今行い続けておられる方は、もうまさに今、御霊をこの与えは溢れるように与え、今御霊を心の中に溢れるように与えておられる神様、奇跡を行っておられる神様は、律法を行ったからですか？いいえ。それとも、あなた方が信仰を持って聞いたからですか？そうです。このところ、二節と五節をくっつけますと、重大なメッセージがそこから、私たちに響いてくるわけです。すなわち、私たちが救われる出発点でも、信仰を持って聞いたことによって御霊を受けました。信じた後のクリスチャン生活においても、私たちは毎日御霊にあふれて、神様の素晴らしい奇跡を見ながら生活すべきです。その鍵になるのは、出発点と同じ信仰を持って聞くということです。救われた最初の時だけではなく、今日々の生活の中でも、御霊に満たされ、主の御業を見ながら歩もうとするとき、鍵になるのは、信仰を持って聞いているかということです。ですから、もしクリスチャンとなった私たちが信仰を持って聞くっていうことから迷い出してしまったら、本当に大変な悲しむべきことです。ことに、イエス・キリストの十字架の福音を、十字架につけられたままなるキリストを信仰を持って見、その福音を信仰を持って聞くっていうことが、出発においても、途中経過においても、鍵になるわけです。聖歌の444番に、我に聞かしめよっていう賛美がありますが、その3番にこうあります。十字架にかかりて、我らの罪を、贖い玉石、主の物語、聞くたび読むたび、心を溶けゆき、感激の涙に目も目は曇るなり、我に聞かしめよ主の物語、世にも類いなく良き物語。本当にですね、この賛美のように、十字架の福音メッセージを聞くとき、聞くたび読むたび心を溶けゆき、感激の涙に目は曇るなり、この心を失わないように、 いつまでも持ち続けるように祈り求めたいです。しかし残念ながら、ガラテアの教会のクリスチャンたちは、そこから迷い出てしまったのです。この三章の一節で、誰があなた方を迷わせたのですか？文語訳の聖書では、たぶらかししぞ。たぶらかしたというのです。誰がたぶらかしたのか？ガラテアのクリスチャンたちをたぶらかした、迷わせた、その張本人たちに対しては、パウロは怒りをぶつけるのです。誰が一体、愛するガラテアの人たちの心をたぶらかして、十字架の福音を素直に聞かなくさせたのですか？このたぶらかししっていうのは、マジックの、手品師によってですね、ものの見事に引っかかってしまう、という言葉です。私たちが、すごいですね、手品師の手品を見てるとですね、どう見ても、もう自分が騙されたと思わない、もう種なんかないように見えます。でも手品師は、ちゃんと種があるんですよって言いながらやるんですけども、いや、種はない。どう見ても、もう見破れない。という見事な手品師っていうのを言いますけれども、まさにそういうふうに、あなた方は物の見事に騙されてしまった。クリスチャンが、イエス・キリストの十字架を見上げることをやめて、イエス・キリストの十字架を軽んじて、それを大切なこととしなくなったら、どうなるかといえば、恵みに生きることをやめるっていうことですから、必ず落ち込むのは律法に生きるということです。十字架に生きなかったら、律法に生き始めます。律法に生き始めると、もう信仰生活は窮屈で窮屈で、喜びも平安も失って、自由を失ったものになり、窮屈なものになってくるんです。そして自分にもまた他人にも厳しくなっていってしまうのです。ガラテアの教会がまさにそのような状態になって、素晴らしい出発をしたガラテアの教会が今や醜い争いの教会になってしまったというのです。4節、あなた方があれほどの経験をしたのは、あれほどのことを経験したのは無駄だったのでしょうか？万が一にもそんなことはないでしょうが、あれほどの経験、ガラテアのクリスチャンたちは出発点であれほどの経験をしたんです。どういう経験ですか？これは、イエス・キリストの十字架の福音を聞いたときに、ガラテアの人たちは本当に感激しました。まさに感激の涙に目が曇ってですね、彼らは単純に信じて救われて、その救われた罪許された神のことされた永遠の命を持ったことの喜びに湧いたのです。その感激ぶりが実は4章にちょっと出てきます。4章の14節からちょっと読んでみますと。4の14。そして私の肉体には、あなた方にとって試練となるものがあったのに、あなた方は軽蔑したり嫌ったりしないで、かえって神の見つかりのように、またキリストイエスご自身であるかのように私を迎えてくれました。それなのに、あなた方のあの喜びは今どこにあるのですか？私はあなた方のために証ししますが、あなた方はもしできれば、自分の目をえぐり出して私に与えたいとさえ思ったではありませんか。パウロがガラテアの教会に、地方に行って最初の伝道をしたとき、人々はそれを聞いて喜んで感激したとき、実はパウロはですね、この目に何か病気があったんじゃないか、もう正式にわからないパウロは何か強い病気を持っていた。一目でうわーっと思うような、それがこう見る人にですね、うわっと思わせるような何か表面に見える病気だったそうです。ここのところなんかをもとにですね、目の病気だったのではないか。でも、その感激のあまりですね、ガラテアのクリスチャンたちは、私の目をどうぞ捧げますパウロ先生にとですね、申し出るほどの感激ぶりだったというんですから、その感激ぶりがどうであったかが伺い知ることができます。しかし、あれほどの経験、確かにイエス・キリストを救い主と信じるということは、人生にとっての最大の出来事です。あれほどの経験です。私自身も、50年近く生きてきて、私の人生の中で一番の出来事は何かと言われれば、もう躊躇しないで18歳の10月5日、イエス・キリストを信じたあの出来事を上回る出来事は、私にはないです。と答える。でしょう。イエス・キリストを信じるっていうことは人生最大の出来事、あれほどの経験です。 ただ一つのことを言っておきたいんですが、クリスチャンホームの子供たち、親がクリスチャンで、その子供に連れられてずっとですね、小さい時から教会に来ている人にとってはですね、イエス様を信じるその経験っていうのがあれほどの経験に感じないんですね。特別な感激っていうのをイエス様を信じるっていうことにこう持たないで、スーッと来ちゃうんです。なんとなく生まれた時から教会に来てますから、いや生まれる前から教会に来てる人もいますし、いつの間にか当たり前のようになってしまって。ですけど、どうぞですね、クリスチャンホームの子供たちは、そういう家庭に生まれて、そういう風にして今日まで育ってきたことを本当に感謝しましょう。劇的な体験は必要ありません。そうでなかった家庭からポコッと来るとですね、劇的にイエス様を信じて、劇的な証をして、わーすごいと思うんですけど、クリスチャンホームの子供たちはそういう感激を持たないんです。でも、いつ信じたのかわからないけど、心の中で神様を信じているし、当たり前のようにイエス様を信じている。実はそのこと、そのことは、いつそうなったのかわからなくても、そのことがどんなに素晴らしいことなのかを神様に感謝しましょう。検温したガラテアのクリスチャンたちが。しかしですね、そういうあれほどの経験っていうのは時間が経つと、あの感激っていうのはだんだん薄れてくるものです。私も最初、あの18歳の時に死にた時のあの感激ぶり、あの感動、そしてもう嬉しくってもう伝えないで折れなくって最高です。持って一人で街の中を歩いて伝道したあの時のあの感激を今持てと言ったら、いやあの時の感激は私もうちょっと経験できないでしょう。喜びの感情とか感激のその感情っていうのは冷めてくるものです。感情的なものっていうのはだんだん静まってくるものです。すなわち信仰生活っていうのはいつも感情的にわーっと高いものではなくて、だんだん感情的なものは落ち着いてくるんです。そういうものです。そういったことをですね、私たちよく理解しておかねばなりません。すなわち、以前の自分のあの感激ぶりと今の自分とを比べて、なんだか私は、信仰的に後退しているんじゃないかと思ってしまう。いえ、それは信仰の交代ではないんだ。あなたが信仰生活にとても落ち着いてきているということなのだということで、その自分の姿を感謝しましょう。ところがですね、問題は、ガラテヤのクリスチャンたちは、あの感激ぶり、目をえぐり出しても与えたいと思う感激ぶりが、そういつまでも続くわけではありません。感情的なものは、だんだん静まっていったんです。そして静まっていって、そこに一つの落とし穴があるんです。自分の姿をこう見て、おかしい。あの時はあんなに喜んでいたのに、今私の心の中にあんな喜びがない。どっか間違っているのではないか？どっかで道を踏み外してしまったのではないのか？そう思って、焦ってでしょうか？自分を責めてでしょうか？すなわち、何かしなくちゃいけないことがあるんじゃないかっていうんで、右往左往していくときに落とし穴があるのです。ガラテヤのクリスチャンたちは、そんな中で、どうも今までのままこのままじゃダメ、何かすることがあるっていうので、立法主義に、すなわち自分の行いに、自分の努力に、熱心さに頼る生き方に、コロッとですね、ハマってしまったのです。ガラテヤのクリスチャンたちは非常に単純なクリスチャンたち。単純という性格はとてもいい性格です。でも、危ない性格でもあるんです。気をつけないと、悪魔のささやきにも単純に引っかかってしまう。ですから、私たちも、このガラテヤのクリスチャンたちと同じように、この策略に、この迷いに入り込まないように、よくそこら辺のところをですね、理解しておらねばなりません。さあ、今日の、このパウロの、ああ、愚かなガラテヤ人よっていうこの訴えは、今朝、誰に向かっているのでしょうか。それは他の誰でもない。この愚か者、ああ、愚かな人よっていうこの呼びかけは、あの人にこの人にではなくして、この私に向かっているのだと今日、受け入れましょう。この私自身が、迷わされていないか。この私自身がたぶらかされてはいないか。 信仰によって生きないで、御霊によって生きようとしないで、十字架につけられたイエス・キリストを見つめながら、そのキリストによって生きようとしないで、自分の行いで生きようとしてないか、肉の力でなそうとしてないか、あなた方はどこまで道理がわからないのですか。御霊で始まったあなた方が今肉によって完成されるというのですか。そんなものによって神の祝福を、神の導きを取り引きしようとしている面はないのか。私たちは今朝、愚かな人はこの私ではないのかと問いかけながら、私たちの信仰生活の中にゴムホースが紛れ込んでいないかをよく点検し、今日も純粋な一つのこと、イエス・キリストの十字架を仰ぎ見て、信仰から信仰へ、恵みから恵みへと歩んでいきましょう。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。